高齢福祉、老人の日、敬老の日、長寿をお祝いして対象者へ記念品を贈ります。9月中旬から10月中旬に対象者へシルバー人材センターの会員が記念品をお届けします。対象、市内在住で最高齢88歳の方、9月15日現在。市長からのメッセージ動画を公開しています。老人の日、敬老の日にあたり、市長から高齢者の皆さんに向けたメッセージ動画を公開しています。動画は市ホームページからご覧いただけます。墨字版2面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ高齢福祉課高齢福祉係。高齢者サービスのしおり。市で行っている高齢者向けのサービスをまとめたパンフレットを作成しました。健康づくりや社会参加の場、介護保険の仕組み、生活を支援するための各種サービス等を掲載していますので、ぜひご活用ください。冊子は高齢福祉課、平尾若葉台出張所、各地域包括支援センターで配布しています。また、市ホームページに掲載していますので、自宅でもダウンロードできます。墨字版2面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係。サポートします、高齢者の見守り。市では高齢者世帯とその家族等へ様々な見守り事業を提供しています。高齢者緊急通報システム。ボタン一つで通報できる緊急通報装置と、人の動き、煙を感知し、異常の際に自動通報する機器、空間センサーを設置します。24時間体制で緊急時に利用者の状況を電話で確認します。必要に応じて119番、110番通報を行い、緊急対処員が出動します。対象、次のすべてに該当する方。おおむね65歳以上。一人暮らしまたは高齢者のみの世帯。日中独居も含みます。緊急搬送歴がある等、常時注意を要する慢性疾患がある。費用、月額326円、税込み。住民税非課税者は無料です。徘徊高齢者家族支援サービス。GPS 携帯端末機器を貸し出します。行方不明になった時には24時間体制で位置情報の提供や緊急対処員による現場急行等のサービスが受けられます。対象、おおむね65歳以上で徘徊行動のある方。費用、加入料金等3850円税込み。月額基本料金660円税込み。緊急対処員による現場急行等のサービスは自己負担。非課税者は一部減免あり。以上、いずれも申し込みは窓口で、申請書は高齢福祉課で入手できます。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課地域支援係。障害福祉。傍聴できます。地域自立支援協議会。福祉関係機関の連携のもと、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題等について協議を行います。興味のある方はどなたでも傍聴することができます。日時、10月7日月曜日午後3時から。会場は地域振興プラザ4階大会議室。定員は申し込み先着順で10人です。申し込みフォームまたは電話で9月24日火曜日午前9時から。墨字版2面に申し込みフォームの二次元コードが掲載されています。申し込み先問い合わせ、障害福祉課障害福祉係。 防災講演、災害から学び、これからの防災を考える。必ず発生すると言われている災害に備えて、消防署の職員、防災士の資格を有する聴覚障害者にお話しいただきます。障害の有無にかかわらず、災害対策について考えてみませんか？対象、市内在住の方。障害の有無を問わず、どなたでも参加可能。読み取り通訳、要約筆記あり。日時、9月29日日曜日、午後1時から4時。会場は福祉センター2階介護予防教室。定員は申し込み先着順で30人です。講師、稲城消防署職員池田隆義氏。NPO 法人インフォメーションギャップバスター鈴木義氏。申し込みはファクスまたはメールで。申し込み先問い合わせ、稲城市聴覚障害者協会事務所。ファクス 331-0017 番。メールアドレス inagi@def.tokyo。 視聴コラム、フォスターシティリトルリーグ FCLL が来島。8月3日、姉妹都市フォスターシティからリトルリーグ選手10歳から12歳の少年12人と監督、コーチ、保護者29人の合計41人が稲城市を訪れました。フォスターシティとの交流は平成27年8月に私と随行職員2人が姉妹都市提携に向けた視察としてフォスターシティを訪問したことから始まり、平成29年1月には稲城市海外姉妹都市検討市民会議の委員3人と随行職員1人が現地視察をし、令和元年10月には本市との姉妹都市提携を熱望された元フォスターシティ市議会議員スティーブ・オカモト氏ご夫妻が市民祭りに来島されました。令和3年7月に姉妹都市提携を締結してからは、令和4年10月にフォスターシティ市姉妹都市協会の一行33人が来島し、同年12月にはフォスターシティ市姉妹都市協会会長のデイビッド・斎藤氏が今後の子どもたちの交流の打ち合わせのため来日に合わせて稲城に立ち寄っていただき、昨年2月には稲城市姉妹友好都市交流協会主催のツアーが開催され、私を含めて11人の稲城市民がフォスターシティを訪問しました。こうした大人たちの交流を経て、昨年7月には少年少女サッカーチームを迎え、漁師の子どもたちの国際交流という本来の目的の第一弾が実現されました。今回の FCLL の来島はその第二弾となるものです。交流協会初代会長のスティーブ・オカモト氏と、今回引率された元市長のサンジェイ・ゲハニ氏はいずれも野球経験者であり、子どもたちに野球指導をされている方です。両氏ともにスポーツが盛んな町ですが、特に野球はアメリカでは国技と言っても過言ではないメジャースポーツであり、二人ともその交流を熱望されていましたので、ようやく夢が叶って私も嬉しく思います。FCLL 一行は個々に来日し、8月2日に集合して東京ドームで巨人戦を観戦した後、3日正午に稲城市に到着し、私たちは地域振興プラザで歓迎レセプションを開催しました。サンジェイ・ゲハニ元市長には日本語でご挨拶いただき、FCLL 選手からも日本語を交えたショートスピーチがありました。稲城市側からは13人の小中学生が英語のウェルカムスピーチでお迎えし、記念品の交換の後に稲城少年少女合唱団から日本の歌を送りました。 FCLL 一行にはその晩開催された大丸盆踊りに参加し、日本の伝統文化を楽しんでいただきました。4日には稲城第六小学校の体育館で FCLL と稲城リトルの選手が揃って読売ジャイアンツアカデミーからの特別コーチを受け、午後には稲城リトルグラウンドで交流試合が行われ、私も観戦させていただきました。FCLL のピッチャーはサンジェイ・ゲハニ氏の息子さん、小学校6年生の年齢ですが、170センチほどの長身で、その他の選手も中学生と見まがうばかりの子がいます。稲城リトルの選手とは相当な体格差がありますが、FCLL にとってはストライクゾーンがかなり狭く投げにくそうな印象でした。試合開始直後は稲城リトルの子たちは緊張しているのか、得点につながるようなプレーが出せませんでしたが、慣れるに従って良い勝負になっていったと思います。まさに野球 VS ベースボールの楽しい試合を観戦できました。FCLL 一行には夕方からジャイアンツ球場でイースタンリーグの巨人戦を観戦していただきました。稲城滞在最終日の5日は、朝から稲城リトルグラウンドにて日米混合交流試合を行いました。前日の交流試合は劇的な幕切れでした。6対4で稲城リトルが2点リードの最終回裏、FCLL がノーアウト満塁、稲城リトルにとっては絶体絶命の場面。後続バッターを三者凡退でゲームセットとなったところ、FCLL の選手たちは悔し涙を流しました。しかし、最後の日米混合交流試合では、仲良くお別れ試合ができたそうで、お互いに良い思い出になりました。最終試合の後、総合体育館のレストランで昼食会を開催し、ミーティングルームにて送別会を開催し、帰路のバスを見送りました。来年以降の交流としては、稲城の高校生を対象に、ホームステイによる短期留学が計画されていますが、いつか野球やサッカーのチームが渡米して、フォスターシティの子供たちと対戦できれば良いなと願っています。稲城市長高橋克弘。